11月30日木曜日17時になりました。木曜日ジンちゃんプロのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
1週間ぶりのともきと、
はい、荒川千也と、
はい、劇の大から秋山ひとみです。
よろしくお願いします。
みんな1週間ぶりだよ。
1週間ぶり、あ、2週間ぶりだ。
あ、そっか、先週いなかったんだ。
ミキさんが
完全に忘れてたね。
ゲストで来た時に、
そうだそうだ、来てましたね。
なんかあの郵送の映像、俺白くなりすぎじゃないですか、光が。
女優ライトがいっぱい、女優ライトが当たってるから、
秋山さんではない。そう、先週がですね、ちょっとあのお仕事でですね、
うん、
あの不況になってまして、
はい、
近所不況になってまして、うん、南城市大里のイオンタウン、
うん、
イオンタウン南城大里にて不況で、あのマイルドヤンキーでイオンタウンの中を練り歩くっていう営業やってまして、
何か買ったりして
る。いや、もうなんか、まあ練り歩くのは後だったんですけど、ステージがあって、うん、ステージでネタやって終わりで、あのマイルドヤンキーがウィンドウショッピングするっていうのがありまして、
万引きも入ってんの。
だからもう万引きしようぜっつってみんな店舗入ってて、
ダメだ、キャラ的にね。
ダメだ
キャラ的に、だからどれ盗んでいいばっつって、
う
ん、
ダメだよ。
いや、でもお店の人もね、なんか僕らのことを、僕ら、まあ、マイルドヤンキーのことを知ってるんで、わーってなんかすごいウェルカムで迎え来てくれて、そういうジョークとかもすごく笑ってくれたりとか、いろんなお店行きまして、あの保険の窓口とか、
ヤンキーが保険を、
保険の窓口行って
ちゃんと後のことも考えるヤンキーなんだ。
座ってあの保険の説明を受けてるっていう写真撮ってもらったりとか、で、うちの、ね、あの先輩がやってます、ね、CM やってます、ね、オンデーズさんで、メガネをちょうどこのメンバーのイメージカラーみたいなのがあるんですけど、そのイメージカラーに合うちゃんとフレームのメガネとかも色がめっちゃいっぱいあるんですよ。だからもうそれぞれかけて写真撮ったりとか、もう本当に丸見せ丸見せ。
え、これっていうのは何かがついてきながら、それでもあなたたちが、
あ、一応その
4名でただ歩く、
いや4名とそのイオンタウン大里の、専務かな、主任かなの方、
これはイオンタウンさんの宣伝として、
そうですね、イオンタウン南城大里、
広報の方が来て、
そうですね、南城大里があ の5周
年、誰が依頼者かとかラジオで話します。
5周年
スポンサー誰かとか
のイベントの一つとして、
あ、5周年のイベントって、
はい、
じゃあ俺は単純になんかテレビが入りながらいろいろ回ってからやってるなんか紹介なのかなと。
いや、イベントでしたね、
イベントでね、
26日までかな、
クリスマス後か、
あ、いや26日までだったのか、
11月26までとか、そういうあれ
だったのか、抽選会があったりとか、それの、告知というっていうのを毎年期でやって、各店舗回ってご祝儀おめでとうございますってい
う、うん、なんかマイルドヤンキーさんすごいね。
そうですね、
なんかもう
もうちょっと声張ってもらってるんですけど、ラジオなんですけど楽屋じゃないんですけど、ここ
どこ行ってもやっぱりなんかあーって言われたりとかして、 CM の人だっつって、ね、子供が食いつくんですよ、まずちっちゃい子、ちっちゃい子があっつって、テレビのだっつって、でお母さんとか来て写真撮ってもらいなさいって言ったら、へっへっへっへっつって、あのお母さんの足にしがみついて来ないとか
で、まあ、見た目は怖いですから
ね。見た目はヤンキーですからね。だからもう抱っこして、だ写真撮ろうっつったら泣き出すしみたいなとかもありつつ、ありがとうございました、
はい、
どうですかね、僕が入りそうな、
もういいよ。もういいよ、もうこの話になるとすぐそれになるから、もういいよ。
まだまだ
違う話しよう、
ま、見つかりませんかポジションは。
そうですね、12月からはもう新作のやつも第3弾も始まりますし、
これはいいこと聞いたな。
その日、いや、もう撮ってきたんで、この間、
あ、もう撮ってきた、
撮りましたよ、いたじゃないですか前、ハエバルの方で公民館でエキストラ募集してますよっつって、
ああ、はいはいはい、あ、そうかそうか、
あれが完成したっつって、その時に見せてもらったんですけど、うん、まあなんかすごいなっていう、うん、永田もね、永田健作さんも
一緒に
現場に来てて一緒に見てたんですけど、うん、なんかやっぱ沖縄の CM であのクオリティってやっぱすごいねっていう絶賛をしてて、
うん、
でまたありがたいことにね、今回は県外就職版のやつが3つなんですけど、
あ、そう、
まあまあルキオが、どうなってるのかを見てもらいたいなっていうか、
ね、これは続いてるあれですからね、
物語どうなってるかというか、ーーね、ルキオが見てほしいです、ルキオを見てほしいです、
ルキオってことはトモキってことね、
まあそうですね、はい、はい、
まあ放送を楽しみということ
で、はい、そうですね、12月頃から放送予定だということなので、
はい、ツイキャスの方 もういらしてますね。はい、ツイキャスもいらっしゃっております。はい、たくらきみえさん、こんばんは、ということで。
ありがとうございます。
ゴダタケさん、こんにちは、ゴダタケシです。旧宮歯科士のおれさん、こんにちは、初見ですと。
嘘つけ。
はい、ということで、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。どういう顔してるんですか、シアさん。
マイルドヤンキーもね、その12月から新しいのが始まるのと、うん、多分年内に、うん、LINE スタンプを発売するんじゃないかって、じゃあもうほぼほぼ絵とかは完成してるので、多分あと申請待ちなんじゃないですかね。
わかりました、ありがとうございます。
話を終わらされた。
この情報だけ分かっておけば、僕がどうにかね。
はい、俺さんがちょっとクソ忙しいのでまた後でということで、はい、
はい、今週の日曜日から日付変更戦ね、開幕しましたよ。
そうですか、
しましたか、
しましたよ、
ありがとうございます。
昨日深夜さんが初日で、
そうですね、
はい、
昨日初日なんですか。昨日初日、
そうそうそう、だから前説というか生 CM 前で死にテンパっててテンパってるというか、まあなんかテンション上げようとしてて、もうね一生懸命頑張ってたみたいな。
あ、でもさすがですね、初日感はなかったですね。僕は生 CM とかの感じ、あ、いつも通りだなっていう感じで、だから月曜日の B パターンで1回やってる、
いつも空回ってるってことじゃん。2
日目なのかなって思ってましたけど、
A、B はね、だってあの音響席にいたじゃないですか。そう、オペタクにいたからね。
なるほど、う
ん、ともきは初日から、
僕は初日に買って B パターンの月曜日がなくて、火曜日休演日挟んで昨日2日目ですね。
昨日のさ、はい、本番が終わってさ、はい、もうさ、お家帰って爆睡ですよ。本当に爆睡。
もういい顔で終わってましたね、本番。
もう
あと2回あるんじゃない
ですか。あと2回あるんですよ。
まあ、B パターンのハードボイルドと波動少年。
C パターン
か。はい。
ぜひこれはね、うちのこの日付変更戦の最年長メンバーが、うん、最年少演出を受けて、はい、最年少からの頑張ってますので、これは見てほしい。このパターン、
あれ裏に、まあ、前からは投資とかで見てて、あ、すごいなと思ってたんですけど、裏にいたらもうなんかもうパニックになりますね。
パニックになるよ、う
ん、熱がすごいですもんね、裏にいて。僕
この着替えというか小道具でこの役、この小道具つけたらこの役みたいな感じでちょっとコロコロ変わるんですよね、
う
ん、
同じ、まあ、キャスト3人か、
3人
で、3人で、まあ、
俺とリーエがコロコロコロコロ変わる、
はい、いや
だからもう裏で僕上手側の幕の解釈というか、シアさんが出たり入ったりするちょっと補助みたいなのをやってたんですけど、
昨日もしかして俺を助けてくれたのトモキ、
はい、仮面を落として
そう
トモキって
あ、もうなんかパタパタしてましたね。
超真っ暗なの後ろがね、はい、で見ずに解除してもらって、はい、マントをつけるのね、
はい、
もう15秒ぐらいしかないの、
まあ、もう裏パッと入ってすぐつけ て,
すぐつけて、
うん、音に合わせてるのめっちゃある
です、ね、そうそう、
でこの照明も変わってるから、ね、
マントもやりづらいのちょっと、うん、
まあ、黒いからどこから頭出していいか分かんないみたいなね、
ポンチョ型で上からかぶって
その時に昨日、うん、2回目入った時に、うん、お面がパンって落ちて、はいはい、真っ暗で見えんわけ、うん、やべえっつって
下でバサバサ
タンタンタンタン叩きながらお面がないお面がないっつってたらスッとねお面って聞こえて渡されたんで、その時誰か分からんかったんじゃん。
なんかもうその時は、うん、しんやさんの、まあまあ僕だったんですけど、うん、しんやさんのもうパンパンやってる、どこ行ったってめっちゃちっちゃい声で、仮面どこ行ったって本当にテンパってて、
恥ずかしい。
で、その間にも表では、うん、もうコウさんがね、
そう、
セリフわーって言ってて、このセリフ言い終わりで多分登場、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
もう本当にその直前ぐらいにわーってなった時に、僕のすぐ目の前のとこ、僕ぼやって見えてたんで、はい、それをしんやさんが手パンパンしてる体の内側のところにスッと入れて、しんやさんっつって、やったらバッて取って、バッて取った瞬間に、シアさん登場の正面にバンカーってバサーって出ていったんです。
もうこれ少女漫画だったらあの方はみたいな。
そうそう。俺本当にあの時誰かわからんかったわけ。であれもう終わった後にグデーってなってたから誰とも探さずに、ね、まさかトモキだったんだね。
僕ですよ。
そっか、上手のソファーの方、ま
あ、あれはだからそうそう、もう終わっ私が9番目だったんですよ。アメリカンコメディボルに終わって。うんうんうん、ボルにもトモキが、まあ、ソファーをはけるって言って、はいはいはい、暗転の中、うん、あれも結構ガチャガチャしてて、もうトモキ暗転の中、私トモキとぶつかるわ、ミジャ君とぶつかるわ、
あ、そうなの？
で自分のものをはけたら箱馬がど真ん中に1個残りっぱなしだったんですよ、
箱がね。
そうそう、それもで俺がフットライトをやろうと思ってあれ残ってるなと思って持ってったら下手から誰か出てきて、
あ、そうで
箱馬、あ、ヒート、
あれはミジャ君です。箱馬が見えてたんですけど、私ももう丸椅子とか小道具とか手にいっぱい持ってて、どうしようこれ戻って、でも戻った瞬間に着いたら、まあ、ちょっとアメリカンコメディってこうコントの格好をしてるから、うんうんうん、ダメだと思って、どうしよう箱馬でもこの作品で結構出入りいっぱいあるから、 箱馬残しとけないなと思って裏行って、あのブリッジ流れてるから、箱馬箱馬誰か箱馬って
したら美沙さんが
あっごめんなさいって
下の方に走っていて、
そうなんだ
でみんな箱馬と丸椅子とソファー持ってるんだけど、けどもう真っ暗でどこまで進んでいいか分かんないから、うん、3人でこうやってぴったりくっついて、
本当にもうこれ、
ね、
今
すごい
ツイッターで宝さんからも来てますけど、うん、暗転のお話本当に、ね、今回ね暗転がねいる、なんでかな
昨日あと、ね、あと一個昨日、うん、ハードボイルドっていう僕と深夜さんが出るやつがあるんですけど、前の作品終わり、うん、前の作品の道具をバーって片付けて、で、まあ、音楽もうそろそろ切れるかなぐらいの直前の時に、うん、じゃあ行きますかって深夜さんに言って二人、うん、あの舞台の上にこうもうスタンバイするっていう、うん、真っ暗の中ねスタンバイをまだ仕切る前に一回だけふわって電気ついて、
そう
僕らが立ち位置をこう確認してる姿がふわって一回浮かび上がって変な笑いが起きてふわって消えて、
あ、そうなんだ、そうなんですよ、裏で着替えてたな私でも一回深夜さんがオペやってる時にフットライトつきましたよ
嘘だ、
つきましたつきました、ワインかな、
このなんだ我が町でやる時の照明がすごい複雑なんですよね、
複雑、
ここのスイッチを入れてフェーダー上げるとあれがついて、うん、ここを切ってこれつけるとフェーダー上げるとここがつくみたいな、
そうそう
感じになってたりとかするから、
本当に 10% でもついてたらやっぱ暗転になると、あ、ついてるなってのが分かるんだけど、
そう、偉
いもんね、だからそれを暗闇の中でこう全部手で落とすから微妙についてたりするんですよね、
偉いもんで、だから真っ暗になるからね、本当にちょっとでもついてたら本当に見えちゃうんですよね、
でもちょっとビビったな、
いや本当に
と思って
ええと思って、もう一回暗転になって、うん、もうお客さんは目慣れて見えてんからと思ったけど、直高のとこ振り返りましたからね
だから振り返しちゃダメって言ったさ私もでも一昨年かな、あ、去年かな、初めてやった時にやっぱ暗転中にこの大志くんが箱を持って履けるところを綺麗にあのサスで抜いてしまってなぜわざわざそっちを抜いたみたいな
恥ずかしい場面だな、ね、
ルパンがあのスポットライトでバンってみたいに何かを持ってる時に
逃げそうそう
って泥棒が
逃げる泥棒つあの、ね、たやるみたいな感じで
演出になっちゃったりとか、う
ん、だから今日はあれなんですよ、私はオペが初なんですよ、
あ、
ABC って私も出演が3パターンでギュッて固まってて、うん、で D パターンと E パターンで今日初めて照明、
一人立ち、
今日は違います、直高と一緒、土曜日の昼間が一人立ちなんですよ、これも初 でただ土曜日は午前中が空いてるんで、うん、もうとりあえず土曜日の午前中にいっぱい練習しようと思って、
ただあれですよ秋山さん、あ、土曜日の昼、はい、今のところこの1週間の中で一番多い人数が来るんです
から、ね、もうだからあと2席とかそんぐらいしか残ってない
ですよ、うん、だからもう結構な、ね、プレッシャーもありますよね、要は熱気がさあればあるほど空気が固まっていくから
ね、そう、緊張感というかがね、う
ん、昨日もありがたいです、当日、まあ、そうですね、でもなんか来ていただいて、
当日で10名ぐらい入っていただいて、はい、で結構あの関係者というか脚本演出のメンバーがあの後ろの方で固まって見守っててくれて、
うん、あれねもうねもう見えた瞬間に嫌だなと思ったの
じゃあもうやっぱお客さん優先だから、まあ、普段はね、あの結構見えないところ、光が当たらないところにいるんですけど、昨日は階段のところに結構こうギュッて固まってもらってて、
4名5名ぐらいいたよね、
キャプテン演
出の一番多かったんじゃないですか、
昨日多分10名とかいましたよ、
え、こんなにいた、
脚本演出だけで5名ぐらいいて、でスタッフとかも結構、うん、WOC のメンバーとかも来てくれたんで、もうちょっとこの辺で見ててって言って、
うん、ありがたいのがでもうどんさんがいてくれたことですね、
あ、もう死に笑い
笑い声がも
ううどんちゃんとカノンの笑い声が死に後ろで聞こえて、うん、
カノンの笑い声かわいいな、
キ
み
たいなあいつ何でも笑うからね、ゲラだからありがたいですね、
カノンは今回のねエピソードの、はい、
エピソード
1本当に今 ABC って終わりましたけど、
うん、
やっぱあれですね、いろんな作品今回本当にあるなってつくづく思いますね、ジャンルが、
うん、
結構重たいのからさ、
昨日が
ファンタジーっぽいのからさ、
A パターンは本当にコメディが多いなっていう、なんか
A パターンね、
なんかこう落ちるところがあんまりないというか、うん、パンパンパンパンっていく、うん、で B パターンはちょっとなんかこうお芝居というか不思議な話が、
不思議な話もありますからね、
うん、で昨日がなんかなんていうんですか、コントとそのホラーというか、
サスペンスというか
が結構なんかこの波が激しいなっていうのは、
コントバーンやった後にシリアスドーン来て、でまたコントみたいなの来てシリアス来てみたいな、でまた昨日あのお客さんね、あの来ていただいたお客さんとかがあのお店に来てて、僕終わった後出勤だったんですけど、まあ聞いたらやっぱり あの押し入れの中で、
うん、3番目にあったサーキーが書いてるやつですね。
そうシリアスなやつなんですよ、うん、サーキーが書いたと思わんかったと。
これね、
やっぱり
俺もさ、
そうシアさんも言ってたんですよ、
うん、あの稽古場で、うん、投資見た時に
投資の時言ってました。
結構誰の作品と思って、
あれの演出してる時のサーキーが後ろで見ててちょっと面白い。
これさ分からんけど確認したいんだけど、
あ、確認、はい、
サーキーの実話なんかなと思って。
いや待って待って
誰か死んでるじゃないですか。
こっちを言うな、しかもネタバレを言うな。
でも本当にあれはいい作品だなと思うよ。なんかね胸がギュッとなるもん、後ろから聞いてても。
まあ、だからよく去年ねリップの2人に書いてもらって、うん、でシンに今年、シンにも今年か、まあ、リップが今年ちょっとスケジュール的に書けないってなって、うんうん、まあ、誰か芸人にお願いしようってした時に、まあ、去年のリップにもお願いしたんだけど、こう芸人さんが書くちょっとシリアスというか、うん、まあ、ホラーだったりお芝居系って書けないかなって言ったけど、やっぱちょっと照れがあると、うん、なんかこう、まあまあまあ、シリアスだったりとか、うん、コント以外はで言って、まあ、サーキーとかシンにお願いする時に、まあ、書けたらちょっと書いてなんかねっていう感じ、せっかくだからって言ったらああいうの書いてきたんで、なんか、うん、まあでも新しい味になりますよね。
そうだね、
演劇の人が書くっていうよりはまた違う感じの。
そうなんだよね、うん、だから押し入れは本当に笑い一切なく真面目に作ってますからね、う
んうん、真面目に演出してる。さっき後ろからこうやって見てる、
ちゃんと作ってたりとか、ね、だからもうそのメンバーもねなんかすごいしっくりきてたという、
うん、そう
ね、なんか大志くんがやけにリアルなんだ
よ。そうだから大志さんすごいなと思って、うん、
あの中学生の頃のバッハみたいな髪
なんかよくだから大志さんを選んだサーキーがすごいなと思って、うん、ちゃんとぴったりだなというか、
あれは深夜さんがキャスティングしたのかな。
キャスティングですか、うん、あだからすごいなと思って。
キャスティングがハマるとねちょっとね嬉しくなるよ、うん、結構自分と私とか深夜さんでキャスティングしてる作品も何個かあって、まあ言ったらサーキーとか役者さんがわからないから一応見て指名もするんだけど、こんな人いませんかみたいな感じで、あじゃあこの子どうっていう感じでやり取りするんだけど、あハマったなって思うときは
気持ちいいね、
うん、気持ちいいっすよね。
真のやつは、うん、まあ一度真と助とかでやってる本なんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
あと後世に伝えよう伝統技術
とか、あのもう今回出してるやつが、だからなんかまあテレビでね今ありますけど、芸人が書いた脚本で役者さんが演じる笑えんっていう番組があるんですけど、まさにそれだなと思って、だから真のやつを投資とかで見たりとか、見たらやっぱもうそうなってるなと思って、
あ役者でやってる、
役者、いやなんかもうお芝居になってるというかコントだったものが、
ああでも言われた、だから自分も真のやつ1個出てるけど、うん、ツッコミが演劇になってるからって言われたけど、はっはっはみたいな、ちょっと分からないというか、
僕も1個出てるんですよ真のやつ、うん、僕え今日ですよ節分、
節分だ、
あそう真也さんと、
そうあのだからえどっちでいけばいいんだろうっていう感じだったんですよ、最初、うんうんうん、もらった時でなんか稽古見てたりとかやってたら、やっぱや芝居になってるなっていう、演劇だなっていう感じで見てて、じゃあ俺はどっちでやればいいんだろうと思って、まんまコントの感じで言っていいのか、でも深夜さんとやるから、
まあそう
お芝居としてやった方がいいのか、お芝居側にしたんですけど、まあ稽古していく
難しかった一番節分
が、だからもうこれはもう真にやってもらって、もうニュアンスとかもう声の抜き方というか、
言い方だった
り、ね、言い方だったりとかをちょっと真似するみたいな感覚、
まあでもね、あの節分でもそのくだりありましたもんね、シア、うん、さんがちょっとやってもらって、
もう分からなくてね、うん、難しいなと思って、
そうだからこれは不思議だったというか、うん、僕は不思議な感覚でした、うん、どっちでもいけるというか、だからどっちでもできる、お笑いもシンがやってたようなやつで言っていいのかと、うん、でもやっぱあと一人一緒に出る人はみんな分からんから、ちょっとシンに一回やってもらうみたいな、うん、だからまあ秋山さんが出てる昨日の銀のもやってもらったり、うん、で節分のやつもやってもらったり、うん、あと約束っていう直
高
と、
はいはい、
ミキさんがやってるやつのミキさんのとこも一回シンが全部やって見せるっていう、そうだね、うん、だから全部一回シンがやるっていう、
逆にシンはこの演劇とかこの人に教える演出がわからない、うん、みたいな感じだから、もうだからだったら一回自分でやるから見ててくださいみたいな感じでやって、である程度固まったらあとはもう遊べるところで遊びましょうみたいな感覚だったので、うんうん、
伝統技術のやつ、まあ、
いろいろね勉強になるなっていう、
まあ、昨日はだから伝統技術がめちゃくちゃ受けてましたね、
うん、あそうなんだ、
めちゃくちゃ裏で聞いてたんですけど、裏で聞いてるのに、裏ってあのもう舞台の裏じゃなくて外で聞いてたんですけど、デージ笑い声聞こえるんですよ、
あれでも面白いよね、
要所要所でちゃんと笑いくるってさすがだなと思って、大志さんとせいさんか、うん、でやってたんですけど、まあ、あのハードボイルドもまあまあ受けましたけど、ね、ありがとうございます。さあ、というわけで一旦 CM 行きまして、うん、またツイキャスメールなんかをご紹介していきたいなと思っております、はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に木曜オリジンチャンプルアートと書いて、日付変更線のことをなんかいっぱいメールいただけたらありがたいと思います。はい、では一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安くビッグワン。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas from FNAHA.
Merry Christmas from FNAHA.
はい、11月30日木曜日、17時22分になっております、うん、木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、
もう外はねイルミネーションもついて、うん、ジングルもクリスマスバージョンになって、
だからよ、
もうクリスマスですね。
なんか早いね。いや、
まだですけどね。
もう明日から12月ですよ。
あ、そっか、
うん、
あとじゃあ1ヶ月か。
そうです、今年も
今年ももう1ヶ月か。
早いよね。じゃあ俺らこのラジオ始まってもう4年ぐらいになるでしょ、
はい、
で4回ぐらいこの話してると思うけど、7月ぐらいから始まってるから、はい、うん、でもなんか毎年なんかこの話するために早いなと思うんだよな、うん、
早い、4年もやってるんですね。もう、
そうなんです。
もしかしたらもっとやってるかもしれない。
いや、多分4年目かな今。4
年目
だって前のさ事務所にいる時にオリジンアワーを始めますって話してたんだよ。
あ、飲み会しましたもんね、うん、
ってことは2013年だよねあれが。
そうですね、わかんないけど。
そうだよ、ちょうど引っ越ししてる最中に始まったよ、
うん、そう、事務所引っ越しする、
あれが最後ぐらいな飲み会でしたもんね、うん、なんかあそこで飲むの
する直前に。
そうだよね。でその年にちょうど日付変更線も始まったんだもん、
うん、
うわー、同じように
成長して。いや、とかよく考えたらよくあの事務所で日付変更線をやろうっていうアイデアを出しましたよね。じゃあ日付変更線やろうはともかく、
ね、
稽古場どうしてたのって思うさ、うん、今でさえ今でもあんな広い稽古場で事務所で大勢の稽古場1個使って共有スペース1個使って、お笑いが休みだったらお笑いの稽古場使って倉庫使って、で共有スペースもちょっと借りて、まあセリフ合わせしたりとかしてるじゃないですか、うん、あの昔の稽古場だったら事務所だったら絶対できないじゃないですか。
絶対できないね。
絶対できない。何人か多分あれで、それこそ外の駐車場でセリフ合わせとかですよ、芸人さんみたいに、
まあ、ね、稽古始まった時はもう引っ越しはしてたんですよ。
してた。
そうか、7月ぐらいに引っ越しました。
ちょうどそれこそ同じぐらいの時期に、まあ、リトルボックスやろうって、本公演は厳しい、時期的に厳しいからリトルボックス今年何やるって言っていろいろアイデア出してる時に、もともと日付変更戦みたいな舞台はやってたから、
うん、たね、
それを1週間やりたいって言って、
で、
言ったら深夜さんが、まあ、2週間ぐらいやって点数つけて、あの上位10作品のやろうって言ってっていう感じで、
どうせなら
どうせならいろんな、
そうそうそうそう、30名ぐらい呼ぼうぜ
って。そっか、僕言ったらそのだから舞台版日付変更戦の走りから出てますわ。じゃあ
そうですよね、
上がり浜でやったやつ、
上がり浜のね、
ショーケースと一緒に、
私あれが尾瀬の初舞台
ショーケース、
あ、そっか、ショーケースで出ましたもん。
懐かしい。
ユージがなんか探偵役でサーファーの格好とかコナン君の格好とかいろいろ毎回変えて出てきたのは覚えてる。
あのね、そうそう、あとリョウだ、リョウ、
はい、なんだっけ、
浅戸リョウ、
浅戸じゃないです
、
浅戸リョウは違うわ、
宮里です、ショーケースの、タカ子さんとね、ブラのホックが外せないか、思い出した、
は
い、
私あれのお母さん役だった、
ブラのホックと、あと一つね、なんか二人芝居があったのよ、あのなんかお家の話で、でベランダに出るみたいな芝居だったんだけど、
あ、それ俺とユージさんもやりましたよ、
うん、2パターン多分あったんです。で亮が 芝居ができないっつって。
デージ棒読みでしたよね、あいつ、うん。
ずっと言ってた。
超演出難しかったっていうのを今思い出した。ふわ
懐かしい。まあ、歴史ありですね。
そうだな。
前のマネージャーでしたもんね。前の前かも、友吉マネージャーだったもんね。
そうですね、友吉さんの時ですからね。
なんか、そうだね、そうなんです。そんな日付変更戦始まってますよ。
はい、ということで、メール紹介していいですか、うん、日付変更戦のやつでメールもらってるので。はい、木曜りちゃん、はい、さえつとむです。とうとう日付変更戦が始まりましたね。
始まりました。
今回はお笑い芸人がともきと、はい、劇団オゼのメンバーと代わり番号で前説を務めてるので、来週くらいには慣れてくるかな。うん、日曜日に見たときにドキッとした演目があって、月曜日、ベンビーがネタを検索さんに作ってもらってたと言ってたのでほっとしましたねと、
はいはいはい、
こんな作品は何本かあるんですかね、今週末にまとめに行きます、はいはい、ということでありがとうございます。あのネタですね、私とミッカーと、ミズがやってる、3人でやってる、あのバレーのやつです。
帰れないってやつ。
日曜日だったらあれじゃない、いや、なおちゃんの一人芝居のやつ、
うん、あれは B パターンです、私なんかが初日の2作品目だったんで、でお笑いライブの次の日だったんで、
そうなんですよ、
そうだからお笑いライブ見に来てくれた方も何人かいらっしゃってたんで、うん、まあまあでももともと検索さんがちょっとブログであのこんな感じみたいなの書いてたので、本当はもともと10月のお笑いライブでやる予定だったんですよ、
う
ん、だからそれが台風で飛んで11月になったんで、
たっ、
まあ、ちょっとねあの連チャンでみたいな感じになったんですけれども、
まあまあまあ、つとむさんがおっしゃってるみたいに、あのそれはそれでね、あの役者がやるとどんな面白さがあるのかっていうのを見つけてくれた、
うん、そう、あの検索さんが、うん、まあ、この本を一回書き上げたと、うん、これをだから一度舞台にかけたいではないですけど、うん、まあ、便秘さんにやってもらうっていうので、うん、やったやつでしたから、はい、その前の、月にやった9月にやったネタかな、
うん、
9月か8月ぐらいに便秘さんがやったネタが、まあ、それも検索さんの書いた脚本で、うん、B パターンで
渡嘉敷直
隆の一人芝居でありますので、
うん、はいはい、
まだ見てない方はそちらもぜひ、
はい、今日はトモキは検索さんの作品ある、あれか、あ
ります
、 I20 か、
はい、I20 が1本と深夜さんとやる真の作品の
説明って俺見てないかもしれない、
朗読劇のやつです、
ああ思い出した、あ、はいはいはい、はい、あれ好き、あれめちゃくちゃ
男性陣は好きですよね、
もうね、バカバカしいもん、
いやでもなんかちょっといい話風な感じじゃないですか、
まあまあまあまあまあ、
ハッピーエンドというかいい話風なんですけど内容がねちょっとあれ
なんかもう本当に、うん、なんだ昨日のハードボイルド、あ、波動少年もそうですけど、なんか男性が書く脚本って、うん、もうなんか本当にあれだ、中二病というか小学生というか
少年が好きなやつでしょうね、なんか昨日あのやったハードボイルドをシエさんとやったやつがもうねすごいなんか親友同士のもう決闘みたいな設定のやつなんですけど、
それ大げさにやって
る、そうめちゃくちゃ大げさにやるっていう、だからもうめちゃくちゃ芝居するっていう、
まあでもでもこんなことあったなみたいなね、ちょっと自分たちで勝手に設定加えてくだらないことを一生懸命頑張ってるみたいな、
親友同士の決闘にするっていう壮大な感じだったんですけど、あれを昨日見に来てくれた子が、あの前舞台一緒やった子が来てたんですけど、あの弟連れてきてて、弟が小学6年生っつって、最初はちょっとあの行き鑑定してたらしいんです、弟があ
れもしかして音響前に座ってた人、
そうそうそうそう、
ああ一番前に座って
た女の子、はいはいはいはいはいはい、
その小学6年生の弟が行き鑑定してたと、
うん、
いいよっつって言ってたけど、もう仲間無理やり連れてって、連れてきたってそのでハードボイルド見てめちゃくちゃ面白かったって言ってたらしい、
嬉しいね、
だからまた次も行こうかって言ったら、行きたいって言ってくれてたらしい、
あら嬉しい話、
そう昨日わざわざ終わった後夜 LINE 来て、ありがとうございました、
あの方は役者さん、
モデルかな、もともとで今役者の活動とかもして、この間あの永遠の1秒っていう舞台僕が出た時に一緒だったんですけど、大谷アリスちゃんっていう、
昨日ね、そのなんで覚えてるかっていうと、
はい、
一回いじろうかなと思った瞬間があって、トモキがまばゆいって話したでしょ、
はい、
あの時にうどんちゃんの笑い声でうどんちゃん死に笑ってとかって、その前であの人一人でもめっちゃツボにはまって声を殺してね、で俺めっちゃウケてると思って、だけどうどんちゃんの笑い声がすごいでみんなあっちのフォーカスいってたから
で僕がうどんさんをいじるって、
は
じまさんが一番笑ってます
ね、あなるほどね、
そうそうそう、
あの方、あでも嬉しいな、
はい、一緒だったので縁の1秒で、
だからなんか初めて見る方連れてきてもらったら嬉しいですよね、うん、なんか、まあ、もちろん常連さんが何回も来てくれるのも嬉しいですけど、
だから今回僕あの初めて今年あの外の劇団というかあれで舞台やらせてもらったじゃないですか、そのつながりの人とかもやっぱできて、で昨日もまあ来てくれてとか があったのでなんか嬉しかったですね。
いいね、
いいね、いいつながりだ ね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
役者の友達が増えるっていう、
素晴らしい、素晴らしいよ。
芸人が増えたい。
はい、もう一つ紹介していきたいと思います、はい、劇団オゼの頭と女神ひとみと役者ともき、
はい、
そしてラジオの前のオーディエンスオッツーです。芝居太郎か博士でございます。日付変更戦順調な滑り出しですね。連日研究のために赴いておりますが、金魚よかったな、脚本がいい、ちぐさもいい、
そう言ってた、う
ん、はい、アンジェラ&ジェニーはキャンさんの作品だけど鈴崎のネタっぽくて笑える。ああ確かに、
あ、
押し入れの中では意外だったな、サーキーってこのジャンルも書けるんやでと。
あ、やっぱ
り、
はい、ゴーシは加藤と、あ、頭とともき加藤でコントやったら点数稼げるでっつって。あのキャスティングはズロいっすよね。
そう昨日来てくれたんですよね。
はい、ということでありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そう、あのもう加藤を入れたらもう上位いくだろっていう。
加藤のこの
爆発で
加藤、
加藤、
いや加藤さやかさん、
それ来た加藤。
いやでも去年一昨年もね、もう上位の常連ですから、もう視聴率女王的なこと
で出てきたら
ランキング上位の女王ですよ。
あの
昨日だ、
はい、
加藤さんのだ、リュウ君
息子さんがね、
はい、
リュウ君めっちゃ可愛いんだけど、ぽっちょぽっちょいの、
はい、
面白かったか、お母さんの面白かったか、うん。素直に言えよって思って。
あれですよ、なんか WOC の公演かな、なんか見に来てから、さやか、まあさやか出てないですよ、さやかと一緒に見に来て、さやかがどうだったって聞いたら、うん、演出が良かったねっつって。
もう目が超えてるな。
もうね、いろんなの見てるから、あのね、さやかはもともと音楽のあれだから、ミュージカルも見に行くし、声楽も見に行くしから、なんかいろんなジャンルのもの見てるから、なんか、なんかもうちょっと笑いがあったらよかったかなとか、なんか言うらしいです。
すごいな、将来有望ですね。
有望だな、
いやでも複雑だろうな、お母さんが小学生役やってたりとかするんでしょ、
まあ、そうだよね。
どんな気持ちで見るかな、
どんな気持ちなんですかね、あれ。
で、例えばよ、自分の親が役者やってますって言って見に来たら、ずらかぶってとかツインテールして小学生役やってますってなったら、
これ今役者だからイメージは別に分かんわけ、まあ、別に仕方ねえかなって思うけど、
うん
う
ん、
そうじゃなくてってことだもんね、俺らが。
え、でも役者やっててもじゃないですか。
俺は別にだな、
役者やってたらまだ
まだ、ま
あ、仕事、うん、自分もやってる仕事として見入れたりとかもするんでしょうけど、
やってんのかな、
まだ小学生ぐらいですよね、うん、の役者とかも、うん、その子役的なことでもやってないかもしれないぐらいの時に、お母さんが役者やってて、
うん、
子供の役、自分と同年代ぐらいの役をやってるっていうのを見るって、どんな気持ちなんかな、想像つかないですけどね。
つかないな。
リュウ君はあんま関係なさそうだな。
まあでも、まあ、だからそれこそちっちゃい頃からいろいろ見てはいるでしょうけど。
それよりハンバーグ食いたいって
。お相撲であれですよ、あの5年生の部で沖縄1位取って、
あ、
東京行って、はい、やって、やってる子ですよ。相
撲界の明るい未来だじゃん。
だから、
モーガさんからツイキャス来ております。
はい、ありがとうございます。
明日から12月、
うん、
今月中に残りの親知らず2本とも抜歯するつもりです。明日左下やってきます。これ誰かに間違って打ったのかな。
なんでですか。
本当にこっち、
え、別にちゃんとあれじゃないですか、明日から12月だから、自分こうはこ
うですよ、今月中というか今年中ね、
もうね。
言い間違いがありましたけど、今年中に、
あと2本こ1ヶ月内で抜くって大変だな。
俺親知らず抜いた覚えがないんだよな。
そう、私2本抜いてるよ。
なんで、
なんで
親知らずってあれですよね、一番奥にできるやつですよね。
そうそう、あとか中学生高校生ぐらいから、まあ人によって変わるけど生えてくるやつで、綺麗に生えたら問題はないんだけど、大抵がやっぱりこうちょっと横向いたりとか、あの綺麗に生えないから虫歯になりやすかったりするから、うん、あの 抜いた方がいいとか、うん、あれってこう真横に生えてきたらこう上に出てこないで、この歯茎の中でこう
なんか、ま、真横ってどういう意味、
この歯茎からこうやって上に出てくるじゃないですか、
普通はね、
上にね、
じゃなくてこう横になんか生えてくる、
隣の歯に向かって生えるってことですか、
みたい。だから他の歯の歯並びに影響するから、で出てきてたら言ったらこの歯医者さんというかでこう口あーって開けてガッて抜けるんだけど、それが出てこなかったらもう口腔外科に行って手術、うん、
その1回
歯ぐきを切ってとか、か結構な手術になるとか聞いたことありますけど、
こんなさ、だから親知らずって名前なんかな、
なんだっけな、
親の心子知らず的な、
じゃあなんどういうこと、私たちが親ってこと、
そうそうそう、
うん、宿されてるじゃないですか僕らに、
でもうこんないろんな方向から向いたりとか
全く
目をかけるからみたいな、
私が聞いたのは親が亡くなるぐらいの時に生えてくるからって、
親が亡くなる
から、だからほら昔はねそんなに寿命長くないじゃないですか、だから中学生高校生とかぐらいの子供が年齢の時にはもう親がいないから、から親がこの歯の存在を知らないみたいな、って聞いたことあるけど、
ちょっとなんか素敵な話だね、
素敵か
僕多分ねその一番奥の歯をもう何だろう、内側の肉あるじゃないですか、はいはい、がもう覆い尽くしてるんだよな、
あ分かる、でも私もそうだったよ、
あ、マジですか、
うん、だから一応そんなに大手術じゃないけど切った、歯ぐき切ってメニってやって、でもなんか麻酔だから痛くはないんですけど、このあの釘抜きみたいなのでこう言ったら抜くじゃないですか、だからあのこのテコの感覚
わかる、
もう手伝いたかったもん、なんかこう頑張って歯医者さんがうーって抜こうとしてるわけ、でも痛くないよ、痛くない、
痛くないけど手伝いたい気分になった、
そうそうそう、なんかこう一緒にせーのって
俺らの歯医者痛くないっていう人一切信用してない、
じゃあ麻酔してるからよ、
麻酔が効かないのよ、痛くなかったことが、
それ麻酔が効かないんじゃなくて先生のあれじゃないか
も、一回もない、ここ行ったら絶対痛くないからっつって行ったところで麻酔5本ぐらい打っても効かなくて、これ以上麻酔打つのはもうやばいから今日はやめようねって言われたの、まあ、でも何回やるから、もう
お酒飲みすぎるとやっぱ効きにくくなるってよ、
もう小学校の時からもう痛くなかった歯医者行ったぞ絶対信じないもん
まあ痛いよ、痛いけど、うん、それこそね麻酔が切れたら普通に痛かったですけど、うん、
いや痛い痛い、俺もだから麻酔打たれながらやられて痛い痛い痛いっつって、じゃあ麻酔追加しようねっつってやって、どんなっつってピンピン触られる分にはちょっと感覚なくなってるから、じゃあ抜きますって言われたら痛い痛い痛いってなるんですよ、
これなんでかね、
いやもうだからもう歯抜くやつは絶対痛いから麻酔してます、
これ普通の麻酔は効く、体の麻酔
わかんないです、やったことないです、だからもう全身麻酔して、
でも
完全に意識を立ってほしい、一度
効かない人は、まあ、効きづらい人はいるでしょうね、
うん、もうだからもう、俺だから全身麻酔も効かないんじゃないかな、
だって言ったら、
まあ、じゃあ絶対怪我しちゃダメな人だよ、
もうだから怖い、
お酒うんぬんはあれですけど、だってあのよく言います、人間ドックの時に胃カメラで麻酔打つじゃないですか、で深夜さんはずっと起きてるんですよね、
何
胃カメラ飲んでる間とか意識あるんですよね、
この間寝たって言ってました、
俺は寝た、
この間、うん、でもそんなやってからなんか麻酔とか効くのって言った後からも記憶ないっていう話をしてたから、そんなすぐ効くの麻酔、
あのね、まずその前のアイスクリームみたいなのがあるの、
あなんかちょっと喉の麻酔させるみたいな、
うん、あれで本当にまず感覚なくて気持ち悪くなって、あだやってなって、うん、でそのままなんか変な、なんかあるよね、なんかこんなのだった、俺たち違ったの、
マウスピースみたいな、だからこの、
あ違う、寝るのは注射じゃなくて、なんか
いや多分注射ですよ、
なんかやられ
てる、私 何をされてるかも分かんないまま寝ちゃうんですよ、麻酔打ちますからねのねぐらいで寝てるんですよ、
あでも絶対でもあれは効くよ、効く、本当に全身麻酔は効かず、効かんかったらもうトモキもう絶対怪我しちゃダメ、
そうだから歯医者行きたくないですよ、うん、もう二度と、
二度と、うん、親知らずの語源、乳児の歯の生え始めとは違い、親がこの歯の生え始めを知ることはない、そのため親知らずという名前がついたと、やっぱ そんな感じですね、
だからもう絶対痛いから、この親知らずもだから別に気になったこともないから抜きにも行ってないし、うん、でその一回その一回切るって話を、うん、多分高校ぐらいの時から聞いて、もう絶対いかんと思って、
これはダメだと、
もう無理だと、もう聞かないから、
アウトだと、
だからもう俺本当にコナン君が来てほしいですもん、あの腕時計のピシッっていうやつで寝かしてほしい、
あれも聞かないかもよ、
あれも聞かないですから
絶対聞かないだろ、
じゃあ俺コナン君発見します、コナン君があの蝶ネクタイ
なんか喋ってる
っ
つって
捕まえて引きずり出すかもしれないですね、
なんだと聞かないだとみたいな別の事件が起きる、
いやアガサ博士もびっくりだな、本当に
興奮するトモキさんときてい
やもう絶対嘘、もう僕の親父も歯医者嫌いなんですよ、だから、
あでも家系じゃない、だからアルコールを分解する力が強いとかそんななんじゃない、
4、50ぐらいになっての親父は歯医者に行きたくないって叩
こんでるぐらい、だって麻酔ってアルコールと基本一緒ですよね、
嘘、え
そうなんですか、
まあなんか分解するとかあれは違うんですか、
エサノールみたいなやつ
じゃないの、
え本当
なんかそんなイメージだけど、
へ
え、体に分かんないけど、そうなんだ、
まあなんかでもある強いとかあるんじゃないですか、わかんないけど、
だから麻酔この歯に5本ぐらい刺すじゃないですか、
うん、
2本目からあのもう刺された感覚がないんですよ、本当に麻酔足しましたっていう、 その刺された感覚はないけど抜こうとすると痛いっていう。
へえ。
もう
でも奥の方なんじゃない。
奥の奥だからもうだから神経の治療するときに神経に直接麻酔打ちますわっていうときはもうそれすら痛いっていう。
あ、なんかじゃあ一回催眠術師にやってもらって
もう本当にだから一回意識を完全に立たないと僕治療できないと思いますね。
もうじゃああれじゃない、あの麻酔じゃなくてあの首の後ろこうやってトーンってたたいてから、
脊髄の方を一度ダメージ与えてから気を失うっていうので病院の そういうのが上手なあの権威ある脊髄トンの医者がいたらそこに行きますので、
先生がこうやってパキパキパキパキパキパキって
でも絶対触った瞬間起きるだろうな。
そう、一回あのベッドの横に立たされて照明フッて消えて、うん、何トンってなってってなる感じの、それでは施術を始めますっていうね流れじゃないとできませんということで、よろしく紹介してください、よろしくお願いします。
ちょっと芝居太郎お母さんから来てるんですけど、はい、違うよって、まあ、さっきの話ね、
アルコールとあれか、
はい、うん、怖い話、麻酔がどうして効くのか解明されてないんだって。怖いな、
そんなことある。
それだったらトモキが効かないっていうのもなんか分かる。おお、また来たモフモフくん、
あのね真っ白のモフモフの大きいね可愛いワンちゃんがいつもあのここがね散歩ロードでいつもね僕らのラジオ終わる頃に来るんですけど、まあやっぱ暗くなってきてね冬の時期、
ね、
ちょっと、
まあ、見つめてもでっかいね、
見せたい、ぜひ見せたいけどね、
これ本当にリスナーさんにね見せたいね。
一旦 CM 行くのでね、
大きさで言うと子グマだよな、
今ねもうこのガラスの目の前まで来ていただいて、お父さんもいつもねもうグンってしてね思いっきりグーンって写真撮るのこっち向いてっつって、もうお父さんがあーこっち向いた、あーね、OK です、
ありがとうございます、
お父さんいつもありがとうございます
本当、ね、でも前、はい、このお父さんに声かけて聞いたらこれでこうもっと大きくなるってよ、
すごいですよね、だからどの犬種かちゃんと調べて今度お話聞きたい、
大人になったらあのおじいちゃん多分乗ってこうやってはいよーっつって、うん、散歩してるはずよ、
はい、ありがとうございます、わざわざ、
はい、いい
今日は、ね、
店に来てくれた、
スタジオの前まで来てくれました、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、一旦ね、
ちょっと待って、ま、麻酔の話途中だったのに、
はい、行きましてね、
はい、
行きましょう、はい、行きましょう、
はい、一旦 CM です、どうぞ、はい、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、11月、今日はもう30日木曜日ですね、はい、17時43分を回っております、うん、木曜日ジンジャンプレーやっております、
やっておりますよ。
さあ今日は C パターン、
え今日 D パターンだよ、
あ今日 D だ、
だんだん話したのにちなみに今日の D パターン
ラインナップを、
ラインナップを、
うん、失礼しました、 D パターン
発表します、
はい、D パターンです、
写真がいっぱいでね、あ違うこれじゃないや、
ラインナップ今日はね、僕と深夜さんがまた2人で共演する、
あれなもう本当に一回お客さんに見てもらってから衣装を考えた方がいいな、
はい、
ちょっと順番はあの違う、あの実際の上演順とは違うんですけれども、はい、節分、これがまあシーヤさんとトモキですね、
はい、
愚痴、シーヤさんとミーカですね、はい、バラ、ひとみさん、金城理恵、金城雄一、うん、男と女、山田孝、玉の浜関、小屋水木、うん、僕のお父さん、山田孝、知念亮、中曽根葵、うん、わかんない、山内和正、上城美希、島中鈴鹿、椿の落ちる夜、山内千草、金城大志、もう少しここで、上城美希、川上正樹、石木孝一、うん、アイニー・ジュー・トモキ、石木孝一、ポムポム、中曽根葵、島中鈴鹿
の著作
品となっております。
タイトルだけ聞いたらさめちゃくちゃなんか面白そうな感じだよね、うん、全部面白いんだけど、タイトルだけ聞いてもなんかちょっと
あ愚痴が楽しみだ、
そうね、なんか漢字の愚痴だったり
愚痴、
ね、バラとか、うんうん、あ、でもね、あったりとか、
そう上がねちょっと難しい漢字というか二文字の節分、うん、愚痴、バラ、
そう、ね、節分とか、椿が落ちる夜か、うん、とかあとポムポムっていう可愛い名前のやつもありますしね、本当に今日はバラエティ豊かな感じになってますよ。
あ、ミカは A パターンで出てるか。
あ、今日か。
上条美希もだから今日初日って言ってましたよ。先週ゲストで来てくれた面。
今日初日？
はい、あの書いてました。
フェイスブック。ミキさん、月曜日から
。あ、でも月曜日からあの来てくれてオープニングアクトとかも出てくれたんですけど、
うん、
はい、あの、
ありがたい、
出演は作品の出演は初。
出演ないけどちゃんと小屋に顔出しに来て。 作品を見てっていう。
そうなんだね、上条美紀さん。
本日は予約どんな感じですか。
はい、今日です。まだ余裕はありますね。ただ、余裕は。
ただね、一度やっぱりまだ余裕はありますけど、ギリギリまで演者さんとか、はい、問い合わせしていただいて予約していただいた方が、
そうですね、
スムーズに、
こちらとしてもね、スムーズにご案内できますし、はい、椅子のご用意とかもね、
あります
ね、できますので、
昨日から10名ぐらい増えてはいるので、
冒頭でも言いましたけどね、うん、当日に10名ぐらいダダダッと来ちゃう時もありますので、
そう来ちゃうので、ちょっと満席になってしまったら当日大丈夫ですよとは言っても、先着順というかご来場いただいた順になってしまう、予約のお客様優先で、当日のお客様はご来場いただいた順になってしまいますので、はい、もし来られる方を早めに、うん、はい、一度連絡いただきましたら、はい、対応しやすいのでよろしくお願いします。で、明日と、うん、なんかこんなに裏側というか予約状況まで伝えるオリジンチャンプルないよ。
いや、多分ないだって演者も3人
揃ってね、
揃ってるから
総合演出と制作と音響チームだからね、
本当にコアかもね、
角度本当にスタッフの角度もあるので、明日がですね残り7枚
あら明日、
はい、金曜日、
まあ週末っていうのもね、
去年も金曜日あれだったんです、満席だったんですよ。
いいですね、この花金でさ、はい、芝居見た後に飲みに行くパターンですかね。
いいですね、
一番いいパターン。
しかももう屋台村とか、
あ、いいね、
坂町とか行きやすい場所にありますからね、若町はまた
全然すごい、
雲寺にも行けますし、うん、
近いね、
気軽に誘って。
間違えた、明日が残り1名、
うん、
で明後日の昼公演が残り7名になりますね。でまたちょっと土日も昼夜間もなく満席っていう感じになりますので、はい、
もし早め早めの
投資券持ってても予約ないと入れない可能性もありますので、はい、投資券買うねとかっていう感じで検討してる方はお早めに、
はい、
ぜひぜひ。結構2週目の平日とかももう30名とか超えてるので、
うん、
はい、もう55席やると満席になってしまいますので、うん、早めに、はい、ご来場じゃない、ご予約の方よろしくお願いいたします。もうさ、何が怖いって、これ本番中もさ、みんな予約入れるさ、当たり前だけど、
うん、
あと自分が出演してる時よ、うん、で終演して終わってパッて見るとなんか予約がこの本番中に10人ぐらいに増えてて、うん、余裕と思ってたら全然余裕じゃなくて、もうなんか、そうそう、上演中に私裏でなんかこの日いっぱいですみたいな、
パッとメモしてすぐ配信して
パタパターン
だよ、
ね、
はい、あとね、わらしがみの方で江守が去年の1位の作品を上げてるんですよ。
そうなんですよ、
はい、今URL 送ってもらったんで、後で
母の粘りですか。
そう、うん、
フリーの映像をで多分僕がフリーやってるんですけど、
そうそうそう、まあ、日付変更戦の告知も兼ねてね、はい、こんな作品やってますよっていう、
は
い、
で昨日かな、一昨日か、うん、休演日の日に、うん、あれのこれちょっとタイトル振りみたいなの撮りたいから、
うん、
日付の告知がてら、
はい、
ちょっとやってもらっていいっつってやったんですけど、うん、わらしがみにちゃんと出たのが僕これが初めてなんです。
あ、そうなの。
そうなんです。それが、
あ、芸人としてはまだ出てないんだ。
前ちらっと多分まだ動画出てないと思うんですけど、
うん、
出たのかな、編集してないのか、一回新十助単独に江守さんが来たんですよ、
うん、
その日に江守さんがわらしがみチャンネル登録者を100名追加しないと帰れないっていう企画を取ってたんですけど、まあ、まだ公開してないのかな、
うん、
でそれの時に単独の会場にバーって来てたんですけど、僕その時も完全に上下黒で音響宅にい
て、スタッフだった
ん
だ、
音響さんとしていて、芸人としてまだ一回も呼ばれてないっていう、出てないんですよね。それで僕今日付でわらしがみを必死に告知してますから、
まあもうこの時期はね役者さんですから。もう一つごめんなさい、メール来たんで読ませてください。ともきさん、木山さん、しあさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万
代さん、昨日今年初の日付変更戦見に行きました。
ありがとうございます。
C パターンから見ましたが面白かったです、うん、そして昨日はリハーサル中とは知らず勝手に劇場内に入りすみませんでした。
これめちゃくちゃ見てたんだけど、
劇場に着いたら中に入っていく人を見て、受付は中なんだなと思い入ると始まっていて、スタッフさんにすいません、開演まで30分お待ちくださいと声かけられて、まだだったと気づいて慌てて出るという。やっちまったな、7時からだと思ってたから開演ギリギリだと思ってました。次行くときは間違えないように気をつけます。それでは放送頑張ってください。
これね、俺がヒートなんかが合わせてる最中に、はい、俺が見てたわけ、椅子に座って、うん、みんなが集まる集合時間だったから、
そう、はいはいはい、
そしたらね、おすずが来てから、うん、シアさんつって、万代さんが 中入ってますけど出した方がいいですかっていうか、なんか
プレミアムチケットを持ってる特典みたいなことでリハーサルから見れるみたいな。
そうそう、
僕が言ったら完全にネタバレだから、ね、まあ、衣装は着てないにしろ。
で俺が後ろパッて振り向いたら万代さんが後ろの階段の方でキョロキョロしてるからあ、もしかして今回ね新しい役者さんがいっぱいいるから見たことない方もいっぱいいるからお客さんみたいな感じで入ってきたんかなと思って、もう本当に階段のところの電気からでしょ、はい、スポットに当たりながら万代さんがキョロキョロしてておそれ出してっつって
一応ね、まあ、7時集合だから多分ね楽屋が今回今回も別のところにあるから、うんうん、役者がねいっぱい多分あ集合時間だってパーって入ってきた流れで、うん、あやばいやばい開演するんだと思ってそのままの流れで入ってきたんでしょうねなんか私が気づい、ね、私はリハっていうか、まあ、投資してたんで
本当に
パッて気づいた時はおすずにこう背中を押されて扉が開けてこうちょっと追い出されてる万代さんだったからなんでいる
か音響卓にだから見えなかったんですけど万代さんがっていう声が聞こえて万代さんってなってだからなんか今回特別にリハから入れる権利をもらったんかなと思って
新しい権利だな、面白いのかな。
したら間違えたっつって帰りにも言っててすいませんって言ってたから
すいませんでした。
万代さんっぽいなと思って
本当にね、
デージ笑ったな。
新しいあれでしたね、
ありがとうございます、
はい、いやもうご来場いただいてありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、もう間もなくお時間ということでございますけども、はい、なんすか放送中ですよ。まだ
スピーカーどこ。 Happy birthday dear シーヤさん、
やってあげるの。
ハッピーバースデートゥーユー。
全然音楽
使ってくれない。ありがとうございます。荒垣慎也さん、誕生日おめでとうございます。
しかもこれ何、30歳でいいってこと。
いやじゃあそういうことじゃないです。
39で買ってきた。
39歳です。
ちょっと見えない、はい、願い事を
して封してください。ちょうどすいません、僕が今携帯アップデート中ですね、はい、写真撮ろうとしたんですけど、
願い事で叶いました。いきます、せーの。
いや1回で消せ、おめでとうございます。今年のね日付変更戦の開幕の26日とともに39歳を迎えた荒垣慎也でございます、
はい、
リエさんもね、
そう、
まあ、迎えたんだけどやっぱりリエさんが今年
そうです、ね、日付変
更戦節目ということで、
40歳の節目ということで、
は
い、
オープニングアクト
を、うん、
リエさんの生誕祭にしたんですけど、
のでシアさんが ね完全にちょっと書き消されたので、
はい、うん、はい、もう嬉しいね、オリちゃんのこのメンバーにやってもらえる。
一応でもちゃんとあれですよ、オゼでこの本番初日の、うん、本番前にやりましたよ。
やった、覚えてるよ。
覚えてます、
うん、
大丈夫
だってもう使ってるもん、みんな。
おい、財布
ね、
あげたやつ、
ありがとうございます。
だからね、その前の前の週ぐらいでしれっとね、うん、プレゼントの話にもなってましたけど、
そうそうそう、あ、ちゃんと気づいてた
、はい、
そうだから帽子を、友樹が帽子って言ってたから、うん、帽子にしようかなと思って探してたら、うん、別の方から帽子もらってたじゃないですか、
うん、
危なっと思って、うん、でどうしようかな、タオルかなとかスリッパかなとかっていろいろ考えたら、ちょうど
財布の話もね、
そうそうそう、
思い出があったりとかっていう話とかもしてたから、
そう、まあ、好きそうな財布があったから、ね、まあ、こういいんじゃないかなと思ってね、買いましたよ。
嬉しいですね、
はい、
本当にあれが美味しそうなケーキですね。
ありがとうございます。
郷田武さんから顔にケーキ投げられる流れですかね。
いやいやいやいやいや
だ
から本番ですよね。
おめでとうございます。
本当にありがとうございます、今年もね頑張っていきます、はい、39歳になったらサンキューサンキューの年にしましょう。
おもう感謝の年ということで、ね、今年は
つまり来年の日付変更戦のオープニングアクトは深夜さんでいいんですよね。
そうですね、もう節目40
になりますよ。
節目40だもん。
ああ。
これギリギリで買ってきたんでコップ用してもらえなかったから、
はい、
してもらえなかったって言い方
変だな。本番前なんでノンアルコールの、はい、サントリーさんのオールフリーで、
サントリーさんのオールフリーで、
はい、
はい、音
いい音。
CM も今やってるんじゃない、ちょうど生 CM で、
とっても悲しいけど、しんやさん一人飲みみたいだね。
あ、そうだよ、みんないるの。
大丈夫、
オープニングいるね。
大丈夫
大丈夫
です。じゃあいただきます。
はい、
うまい。
誰、
ありがとうございます。
はい、
さあ、ね、
はい、
そう、39歳を迎えた荒垣慎也が今日も出演します、
はい、
日付変更戦 2017D、はい、パターンでございます、うん、若松の小劇場で8時開演でございます。会場が30分前ぐらいから、は
い、
になりますので、30分前にはできれば、我が町海南から降りてきたね、松尾です、うん、あの辺の方に来ていただいて、並んでいただいて、まだ予約してない方はギリギリまで予約受け付けますので、
はい、こちらの方も
よろしくお願いします。
はい、
2時間半後ですよ、もう会場まで。
あ、早い。
あ、もう緊張する、正面。
Oh. 今日はね、秋山さんはあのオペ宅にいまして照明やってまして、
でも生 CM やるよ。
あ、そうか、生 CM は出ますけど、
うん、前説はいないけど、
前説はともきがやりまして、ともきとしやさんが出演もありますので、ぜひぜひよろしくお願いします。投資券持ってる方は、予約忘れずに、そしてチケットまだ持ってない方は1500円となりますので、受付の方で、予約名を言っていただいて、チケットの購入して遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、本日の木曜日ジンチャンブルーも以上でございますけども、ハッピーな感じで、今日は締めたいと思います。
39歳おめでとうございます。
おめでとうございます。それでは今日は愛20と節分に出ますともきと、
はい、サンキューあれかきと、
はい、劇団から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら。
バイバーイ、ありがとうございました。